はい、おはようございます。本日の放送は2024年の5月17日、金曜日です。本日は第810回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをダラダラと話をしていくという番組です。そんな親父の一言をお聞きになりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気がなかったんです。不幸にこの番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後もごひいきのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。昨日はですね、今頃ね、ガールズ&パンツァー最終章第4話を見ておりました。このね、最終章第4話、ね、映画公開ですね、昨年のね、10月6日なんですね。約8ヶ月前なんですよね。で、レンタル開始はね、3月24日。でね、Amazon プライムのレンタルでもね、見られるっていう状態なんですよね。ぼーっとしていましてね、見てなかったんですね。っていうんで、今頃見たわけです。本当はですね、もっと早く見たかったんですけども、見たかったんだけどね、なかなかですね、映画館がね、遠いってこともありましてね、見ることできなかったんですね。それとですね、やはりですね、最終章が全6話になるってことはね、決まっていますんで、第4話、焦る必要ないなぁとね、つい思ってしまったんですね。でもね、もっと早めに見た方が良かったかなって思っております。最初のガルパのテレビ放送がされたのはね、2012年ですから、もう12年以上前なんですね。最終章が始まったのはね、2017年からもうね、7年ぐらい経つんですよ。今もね、第5話を作ってるところなんでしょうね。残り2話、この調子ね、物語ですね、盛り上げていってほしいなというふうに思っております。今回の第4話ですね、主人公のね、西住美穂をはじめとするですね、暗黒チームがまさかのね、白旗。ということでね、戦車は止まってしまったんですね。で、第3話のラストでね、それが非常に驚いたんですけどね、残された大笑いのメンバーですね、強豪のね、継続高校と戦うわけですよ。西住美穂っていうですね、非常に頼りになるリーダーがね、それは不在になってしまうとね、絶望的なね、ピンチ。そこからですね、大原一門はね、いかにしてですね、戦ってね、勝利をつかみ取るのか、っていうところがね、今回の見どころなわけですね。このね、全6話の最終章の中でもですね、こう山場のシーン、何度はないかと思います。特にですね、今回ですね、中盤のスキー場のようなね、雪の斜面のところ、そこでの戦いはですね、これがすんごい映像なんですよ。迫力なんですよね。戦車っていうとですね、どうしてもスピードが出ないからね、映像的にスピード感出すのが難しいわけですね。ところがね、そういった設定したことによりましてね、今回すんごいですね、ジェットコースターに乗ってるような感覚なんですね。普通の映画館でもね、十分楽しめると思いますけどね、これ 4DX とかね、特別な仕組みのある映画館で見た方がですね、さらに楽しめるんじゃないかというね、アトラクション映画みたいなね、そんな風な映像に仕上がっていました。本当にすごいですね、これね。で、久々にですね、ガルパンの世界に触れてみますとね、毎度のことがですね、この世界はですね、この世界のね、異質さっていうのにちょっとね、ぼーっとしてしまうんですね。今回はですね、戦車がひっくり返るってことが非常に多かったんですね。でも、それでもびっくりする丈夫なんですよ。今回ですね、ゴロンゴロンとね、戦車が転がったりとかしてますしね、他の戦車にね、まあ、それを起こされたりとかね、あるいはですね、乗っかったりされる場面が非常に多いんですね。実際の戦車もこんなに丈夫なんでしょうかね。そしてですね、燃費悪そうな、なんですかね、燃費ね。とは作品中で燃料不足になることはないんですね。また、特殊なエンジンだからね、エンジントラブルとか起きそうなんですよね。それとも全く起きてないです。そのくせですね、走行不良のね、判定になりますね。白旗がポンと自動的に出てくるっていう仕組みがついてるんですね。本当に不思議な構造のメカですよね。そしてですね、バカスカとね、今回は砲弾を撃ってるんですかね。ほとんどね、その砲弾が尽きることがないんですね。これもまた不思議ですよね。そして乗ってる人たちもね、不思議なんですよ。もう長い戦いの終わりにですね、トイレに行かないんですね、トイレ。それはひっくり返ってもね、頭を打ったりとかもしないんですね、ほとんどね。 で、砲弾を飛び交う中ですね、外に出てましてもね、砲弾に当たることはないんですよ。そしてね、みんなですね、健全なスポーツマンシップ、それでね、ズルする人はほとんどいない、悪い人はいない、という状態なんですね。また、この戦車が壊れたとしましてね、試合後にはですね、それを直すんですが、どうやってその部品だを調達するのかとかね、あるいは莫大の費用をどうやって工面してるのかなっていうのがあるんですが、それを悩む必要はないんですね。もう次の試合の時にね、完璧に治ってるわけですよ。そういう点でですね、このアニメに出てくる戦車だとかね、この世界全体がですね、全然リアルじゃないんですよね。ゲーム世界のようなんですよ。それはガトなんですね。で、ガルパンのすごいところはですね、そのリアルじゃないところってことでね、この作品がですね、熱中できないとかね、この作品がつまらないってならないところなんですね。見る人はね、この世界のルールがね、完全に分かっていて、そして純粋にね、ファンタジーとして楽しんでるんですね。これが不思議ですよね。本当に素晴らしいところだと思ってます。ですがね、今回ですね、第3話を見たのはね、ロシアがウクライナに侵攻する前なんですよ。2022年の5月前だったんですね。と今回はですね、そう見ているんですね。テレビで戦車はね、たくさんをね、見てしまったせいですね。やはりですね、戦車っていうのはね、兵器であるっていうのはね、当たり前のことですからね。それはちょっと頭の上をよぎってしまうんですね。テレビシーズン始まった頃にね、初期の頃に感じたもんですね。それはやっぱりよぎってしまうんですよ。それがですね、この作品、素晴らしい作品にね、に熱中したりね、ちょっとですね、妨害されてしまうんですね。ファンタジーをファンタジーで楽しめる、そんな世の中であってほしいと思いました。というわけでですね、今回ですね、ようやくガルパンの最終章、第4話を見てね、迫力があってすごく良かったよという話でした。今回ね、スピード感を出すためですね、雪の斜面っていうのを使いましたがね、多分これ以上ですね、戦車でスピード感を出すのは難しいと思うんですね。次回はですね、どういう工夫してね、盛り上げしようと思ってるのかね、それは非常にみんな楽しみなんですね。残り2話ですからね、さらに盛り上げる仕組み、多分あると思いますね。それを楽しみにしたいと思ってます。はい。それではまた次回よろしくば、ぴょん吉のお宅の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。